おはようございます。
おはようございます。
元気ですか？私も元気ですよ。ちょっとあの最初のサムソンと同じようにやられたんですよ。1週間前ぐらい、みんな最初の話してますよね。サムソン、この人で髪られて、はい、力いなくなったんですね。はい、じゃあ私も 夏バテで、あのちょっと疲れちゃって、いや冗談だけなんですけど、はい、無教協会に初めて来た方々、あのようこそ。今日は客さんが多いと思うんですが、茨城の学生がたくさんいますよね。夏休みいつもいらっしゃってくれて、ちょっと挨拶、あの2、3分ぐらいでしてみたいと思うんですが、その挨拶する前に、あのもうあと2人、3人ぐらいみんな顔を覚えていただきたいんですが、一人はあの矢部ひとみ姉妹ですね。今日はどうですか？はい、あの今日は最後の日曜日なんですけど、またアメリカに行きますね。はい、頑張ってください。ひとみも挨拶してください。あと久しぶり、あのエレンと泉ですね、あの日本に帰ってきて、あともう一人も連れてきたんですよね。エレンそんなに4つ目なんですが、ゼミは後ろにいるんですけど、あなた、the baby's name is Celeste?
Yeah, but Japanese say Seika. That's her real name.
Seika? はい、あの。赤ちゃんの名前は Seika だそうですけど、じゃあ、エレンと泉もあの挨拶してください。じゃあ、2、3分ぐらいでどうぞ自由にあの挨拶、してください。じゃあ、Let's stand up and have a couple minutes of greetings with DC.でまた交わり続けるように頑張ります。1週間前から私は長野県の野尻湖というのところにいたんですけど、そこはあの国際村、あの宣教師のよく集まっているところなんですけど、2週間ぐらい他の外国と日本の宣教師たちと集まっていろんな交わりできたんですが、2週間ぐらいで全然ニュースとかテレビ、新聞あまり読めないで、全然 何やってるか何も分からなくて、一昨日帰ってきて、あの甲子園ですね、昨日始まったそうですけど、あの私も野球大好きなんですね。アメリカでよく野球やったんですが、数年前なんですけど、みんな松井選手してますよね。あのヤンキースの松井選手、あの甲子園あの行った時によくホームラン行ったんですね。その時にあだ名つけられたんですけど、覚えてますか？あの松井のニックネーム、そうゴッズラですね。なぜそんな力強いのでガッズラと名前あのつけられたんですが、まあ、今日はちょっとあだ名ですね、ニックネームというのを話し、皆さんと、ちょっと話してみたいんですけど、自分のあだ名ありますか？日本ではニックネームよく使いますよね。僕もあのルラクセ、あのこれは20何年前かな、ずっと前なんですけど、ルラクセした時にあの私も名前、あのあだ名つけられたんですけど、妻の名前はあの妻の真由美がいつもマックちゃん私に呼ばれたんですが、今までもたまにあの、まあ、元気の時にマックちゃんまた言ってくれるんですけど、自分にもなんか日本ではあだ名よく使いますよね、仲間の中で。今日はあのイエス様のニックネームあだ名、ちょっと紹介したいんですけど、みんなイエス様、イエスキリストのニックネーム聞いたことありますか？実はたくさんあります。今日はそんなに時間ないから、今日は1箇所だけ皆さんに紹介してみたいと思います。アウトラインよくあの見てくれれば、最初の箇所にヨハネの一章の29節から36節まで、特に最初のニックネームですね、あのイエスキリストのタイトル、あだ名というのの名前あるんですけど、新約聖書の164ページ、ぜひ、学生たち、聖書を持ってたくさん受付の本に置いてあるんですけど、できれば、聖書を開いて、新約聖書 ヒラ兄弟さっき説明したんだけど、旧約聖書ではなくて、それは前のですね、後ろの方の方に、新約聖書あるんですけど、そこの164ページに書いてあります。ヨハネの一章の29節から36節まで、そこでどうぞ、読んでください。読んでる間にちょっと英語で、説明していただきます。 Good morning everyone、there are not many of us here right now. A lot of us are out of town, and I've been out of town myself the last couple of weeks, and I came back with a new haircut, as you can tell. And I was making a joke thatIn the middle of the night, just like Samson, I woke up the next morning and found myself without any kind of strength or energy. My wife had cut it off, but that's not really what happened, but I thought it would make a good story. Anyway, today we're going to be talking about the Lamb of God. I know it's a name many of you are familiar with. This time of year, we try to keep the sermons real simple and real basic, because as you can tell today, we have a lot of Iraqi Christian students. They're required, actually, to attend at least one service during summer vacation. And so every year, this time of year, many of them will come here as well as visiting other churches. So we're well aware that during the 6 weeks of summer vacation time, we have an opportunity to plant seed in the hearts of many of our young people here. So today, bear with me. The sermon will be very basic, but who knows, maybe a conversation will strike up with someone while you're here today. One of these students might ask you a question. Sometimes they have, you know, homework assignments when they'll come up and, you know, maybe talk to us about something. And maybe in the course of that conversation, who knows, maybe this subject today might come up. So this will give you a door, perhaps, to carry on a conversation with them. So today we're talking about the Lamb of God. The first time that we find this mentioned about Jesus specifically is with John the Baptist. Y'all remember that happening in John chapter 1? When Jesus is walking by, there in verse 29, we're told that John sees him, and he says, "Behold, look, the Lamb of God that takes away the sin of the world." And then, of course, later on, John the Baptist baptized Jesus, and again he mentions, "This is the Lamb of God." So today I wanted to just use a very simple nickname or title for Jesus to introduce him to the young people here. But even for ourselves, it never hurts to remind ourselves the symbolism of Jesus being the Lamb of God. So today, if you would, there are several verses there that you could read down through, and I'll be connecting those dots as we go along the way. The first one there is in John 1, 29 through 36. I kind of already went over that with you. But if you would there, we'll go ahead down and read Revelations chapter 5, verses 6 through 9, which we read in Japanese just a few moments ago, and Brother Tsuneki read that for us. And then jump down to Hebrews 9, 22, and just work your way down through those scriptures, and then I'll come back in a few moments and connect my points that I like to make with each one of those. はい、読みましたか？はい。ね、イエス様の出会いですね。ヨハネというのキャラクターが登場したんですけど、神がね、29節にこう言ってます。見よう、世の罪を取り除く神の子羊だ。そうですね、修法にも書いてあるんですね。今日はよく覚えていただきたい箇所なんですね。イエス様のニックネーム、子、神の子羊、面白いんですよね。子羊、どうしてイエス様が神の子羊と呼ばれてるんでしょうか。ね、松井、ね、ガゼルと呼ばれているのも分かりますね。力強いなので分かるんですが、ね、どうして神の羊、子羊と呼ばれているんでしょうか。ですね、みんなそれをちょっと簡単に説明してみたいと思いま すか。はい、じゃあ次の箇所、見てみましょうか。ヨハネの黙示録ですね、5章の6節から9節まで、そこに開いてもらっていいですか。また新約聖書の458ページ、新約聖書の一番後ろですね、458ページ。先ほどですね、世の罪を取り除く神の子羊が、 神の子羊が、あと世の罪を取り除く。何の意味でしょうね。世の罪を取り除く神の子羊だ。ここに見てみましょうか。はい、ヨハネ黙示録の5章の6節から、6節よく見るとまた同じ名前出てきますね。ほふられたような子羊、その6節の後半に書いてありますね。ほふられたような子羊、今度は子羊だけではなくて、ほふられたような、ほふられたような、ほらされたみたい、子羊ね、簡単に言うと。あれ面白いですね。どうぞそのもっと下に見てください。9節の最後の列見てください。9節のご自分の血で、ご自分というのは子羊ですね。子羊の血で神の民に人々をあがなわれ、ご自分の血で神の民に人々をあがなわれ。もうちょっと不思議ですね。何がつながってるんでしょうか。先読んだヨハネですね、世の罪を取り除く神の子羊、あと今読んだご自分の血で神のために人々をあがなわれ、ですね。この子羊がつまりですね、殺されたんですね。殺されたんですね。どうして殺されたんでしょうか。羊が悪いことをするというのイメージありますか。子羊が、ね、狼だったらまあ分かるよね。意地悪いんだから、ね、でも子羊は可愛いんじゃないですか。可愛い、悪いことを一つもしないんだけど殺された。そして殺されたんですね。そこに書いてある、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ。その人々は私たちですね。私たちのために殺されたのです。どうして子羊が私たちのために殺されたんでしょうか、また次の箇所見てみましょう。あのヘブライ9章の22節、411ページ、新約聖書の411ページ、ヘブライ9章の22節、そこに、見てくれればすぐ理解できると思います、はい、ヘブライ人への手紙9章の22節、こう書いてあります。こうしてほとんどすべてのものが律法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。こうしてほとんどすべてのものが律法に従って血でですか、血で清められており、血を流すことなしには、流すというのは殺されるんですね、はい、それを血を流すことなしには罪の許しはありえないのです、意味分かってますか。ちょっと分かりづらいですか。じゃあちょっと簡単な模範ちょっと考えてみましょう。法律ありますよね。あのどこでも行っても法律あります。法律は破れるとどうするんですか。簡単に許してくれる。あの私は、もう日本にいるのは16、もうそろそろ16年になるんですけど、あの1年の時に車持っててよく運転してたんだけど、4回捕まられたんですよ、小さい時に。あのね、あの警察でいつも私の窓で、はい、すみません、窓開けてみると、今分かりましたか、 いや、分からなかった、うん、あそうなんですか、スピードを落としたんですか、あちょっと急いで帰ろうと思ったんですよ、あそうなんですか、ちょっと早すぎだったんですね、はい、すみませんね、そのもちろん頭の中に考えたのは、じゃあ警察は私は許してくれるでしょうかと思ってたんですが、うん、許してくれなかったんですね。みんな同じですね、お父さんお母さんとか、まあ、警察じゃなくても学校にもありますよね、ルール。やべれるとやっぱり捕まれて、なんか遅れられるんですよね、先生に。うん、いつもですね、罰金がありますね。はっきり言うと罰金。罰金ですね、罰金は大変。大変。私は、1年の時に多分10万円ぐらい罰金払ったんだけど、うん、でですね、よく免許証はその時は、ね、簡単に運転のテストが全然受けなくて簡単に外国の免許証を見せてくれるくれるんですよ。だから全然日本の法律勉強しないで受けたんですね。私はまあ全然日本の法律分からなくていろいろ失敗したんですが、まあ、1年ですね、いっぱい罰金出したんですね。うん。とにかく、罰金は大変。罰金ですね。霊的な法律もあるんですね。知ってますか？霊的な法律。それも、神様、ね、警察ではなくて神様は決まった。法律なんですけど、理的な法律は悪いことするとね、一つでもね、ちっちゃい悪いことでも、うん、必要になります。プレステーションに書いてある、それは罰金ですね。理的な罰金は大変。法律、普通の法律はやっぱりね、スピードによって悪いことによって罰金があるんだけど、霊的な罰金はいつも同じです。ちっちゃい失敗、大きい失敗でもそれは死ぬ。罰金は大変。霊的な法律で。ですが、私たちが払わなくても大丈夫です。知ってましたか？本当は自分の地位で払えなくちゃダメなんですけど、それも、これもいいニュースがあるんですよ。聖書に書いてあるのは、私たちではなくて、イエス様、お代わりに払ってくれると、私たちは自由になります。許される。それはいいニュースですね。だからここに書いてありますね。ヘブライ、黙示録、ね、子羊の血を流すことで私たちが許してくれるんですね、神様が。それを知りませんでしたか？イエス様が自分のために亡くなったんですよ。自分の罰金、霊的な罰金払ってくれた。そういう話読んだことありますか？今からちょっと読んでみよう。いいですか？マタイ27章32節から54節まで、新約聖書の57-8ページです。新約聖書の57-58ページです。マタイ福音書の27章の32節から54節まで、また英語で説明している間にゆっくりどうぞ読んでください。マタイ27章の32節から54節。
Well, I don't know where you're at as you've pressed made your progress down through those notes, so if you will, I'll just kind of connect some dots and we'll move through this together. Well, the first point I was making to many of the young people here today is that Jesus, it's an interesting title for Jesus to be called the Lamb of God, don't you think?It's not intimidating, in other words. You know, typically when we think of deities, right, we think of power, intimidation, something that just would be overwhelming. But why is Jesus called in some places, though, the Lamb of God? The most gentlest animals we can imagine on earth. Interesting title or nickname for Jesus. Well, when we turn over to Revelation chapter 5, we're also connected with the same image, right, of the Lamb of God. In fact, in Revelation chapter 5, verses 6 through 9, we're reminded there that the Lamb of God was killed for us. You know, John had that vision when he's on the island of Patmos, remember? And that the angel that gave him that vision, the image, the very first thing he saw symbolically of Jesus Christ was a slain lamb. Not just a lamb, but this lamb had been slain like a sacrifice. And then as the vision continues, the vision reveals to him that because of the blood of this slain lamb, the sins of people had been purchased. You catch that word there? At least in my translation, it uses the word purchase. I love that. That our sins were purchased by the blood of Jesus Christ. So that image is sometimes difficult, especially in Japanese, for people to understand. So sometimes I use the image of, you know, speeding tickets, parking tickets and stuff, which, by the way, I received a lot the first year I drove in Japan. So I can really identify with this. You know, that there is a penalty, right? There is a penalty to be paid anytime we break a physical law. And in the same way, there is a penalty to be paid when the spiritual law is broken. The difference, of course, being that any spiritual law broken carries the same penalty, right? We all know that that's death. Whether it be something as small as a lie or something as large as a murder. The Bible indicates to us that any breakage, any happening within that realm of what God has established carries the penalty of death. It's an intimidating to think about, isn't it? Whether you're 1 mile over the limit or 100 miles over the limit, you pay the same price. Of course, the good news, of course, that we know of, right, is that Jesus Christ took the place of us. He paid that penalty for us. So He purchased, if you will. He paid the price, as we've seen, right, for those sins. That's why we don't have to pay for that. So actually, the Lamb of God is a perfect example, a perfect nickname for Jesus Christ, because He innocently laid Himself, right, down upon the altar to pay for the sins of mankind. Let us not forget the price that Jesus paid for us. And then I asked everyone to read the actual crucifixion of Jesus Christ. You'd be surprised how many young people who go to Christian school have never read about Jesus Christ dying on the cross. It's an amazing thing. So right now, they're reading that passage in Matthew chapter 27. Just a few verses there, verses 32 to 54. They're actually reading from where Simon the Cyrene picked up the cross of Jesus and carried it to the hill of Golgotha, and where Jesus was crucified, all the way to where the centurion looks up and says, "Surely, this was the Son of God." I'm having him read that right now. You've read that many times, so just to continue on through that. So we have the Lamb. John applied that nickname to him the first time he saw Jesus. We have Revelation pointing out to us that He was the slain Lamb, and that because of His blood, our sins were purchased. We have Jesus Christ actualizing that when He died on the cross, He purchased the sins of all mankind. Now finally, what is the result of that? Well, in the last part of Revelation chapter 5, verses 11 through 14, I don't know if you've actually read that far yet, but if you wouldn't mind, open your Bibles with me there, and we'll finish this up right there. Revelation chapter 5, verses 11 through 14, it says, "Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000s. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they sang, 'Worthy is the Lamb who was slain to receive power, wealth, wisdom, strength, and honor, and glory and praise.' Then I heard every single creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them singing." And what did they sing? "To Him who sits on the throne and..." Now listen to this. The word slain is taken away. The word slain is no longer there. It's like He's resurrected, right? "To Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." And the four living creatures said, "Amen." And the elders fell down in worship. The last thing I'd like to remind you today is What does all this mean to us? You know, we've heard this over and over again, but what does this do to the movement of our heart and hands and feet and mouths? And right there in that last verse, chapter 14, it reminds us of three things I'd like for you to remember. Number one is to say amen. Obviously, I don't mean actually verbalizing that, even if you feel comfortable doing it. But I mean, actually, your life says, sono tori, right? As we say in Japanese, that's right. That's the way it is. Our lives, our actions, the things that we do in our life parallel what we believe, that we've been purchased, that we've been saved by Jesus Christ. And not only that, but on Sunday mornings, we come and we fall face down. Maybe not literally on the ground, even though I think at times it would be okay for us to prostrate ourselves like that. But symbolically, when we come to church, we lay face down before the throne of God as we worship with other Christians here. And then finally, we worship. We do exactly that. That's why Sunday is so important. That's why we gather together. We come together to say amen. We come to lay prostrate before the Lord and to worship with other people who feel the same way. I hope that worship means that much to you, being with other people who've been purchased, who've been saved. There's nothing like being around people who realize they've been saved. Have you ever been around people who've been saved by somebody else or pulled out of a, you know, out of a train wreck or been pushed out of the way of a car or, you know, been saved from drowning? Have you ever met someone like that? Have you ever seen the glow on their face and how appreciative they are of the person or people who've been involved with that? Well, I've seen so many hugs and kisses given, you know, in TV shows, reality shows. I've never been personally involved with that, but I can imagine that. You know, that's what Sunday morning ought to be like for us, don't you think? We come here, I'm not asking you to kiss me or hug me, I'm just saying, you know. I'm just saying, though, that ought to be the feeling we have when we come here. That each of us realize we've been saved by the Lamb. Being here among others, we can carry that same momentum. And when we get up on Monday morning, we just carry that message to our schools, to the people, to the work, anything that we come involved with. I pray that God will touch your heart as you attend worship, as you get involved with others, as you say amen, as you lay prostrate before Him. And daily in our lives, I hope to remind ourselves of the ultimate nickname given to Jesus Christ, the Lamb of God.第27章を読みましたか？が、神の子羊ですね。先ほど飛田兄弟ですね、生産式の説明よく言ってくれたんですが、イサは2000年前ぐらいですね、ある金曜日の12時ぐらいから午後の3時までぐらい十字架で書かれて亡くなったんですね。誰のためにですか？自分の罪、自分の罰金払うために亡くなったんですか？違います。私たちのために、あなたのためにですね。この世にいる、この世界にいる一人ずつのために、西様亡くなったんです。いいニュースですね。私たちは罰金払わなくても大丈夫。イエス様は全て払ってくれたんです。じゃあ、その結果は何でしょうか。じゃあ、最後に、黙示録の、5章の11節から14節まで、一緒に読んでいただきたいと思います。ですから、また、黙示録の458ページに開いてください。458ページね、ヨハネの黙示録の、5章の11節から。はい、じゃあ、ところでそんなに時間ないんですけど、これはヨハネ、先ほどヨハネの枝名、あだ名、イエス様にあだ名つけたの、ヨハネと同じ人なんですけど、これはずっと後ですね。ある時に神様からビジョンですね、夢のようにいただいて、こう私たちにもっとイエス様のことをよく分かるようにこう書いたんですが、 子羊の説明なんですが、今度は11節からですね、一緒に読んでください。また私は見た、何を見たんですか。そしてヤクザと生き物と長老たちとの周りに奥の天使の声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。天使たちは大声でこう言ったですか。ほふられた子羊は、また子羊出てきますね。ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。13節、また私は天と地と地の下と海にいるすべての被造物、そしてそこにいるあらゆるのものがこういうのを聞いたですか。今度はちょっと違うことを、よく見てください。逆座に座っておられる方と子羊、子羊、なんか違うんですか。わかりましたか。先ほど、12節何書いたんですか。ほふられた子羊、でも今度はほふられた書いてないんじゃないでしょうか。あ、なぜでしょうか。なぜなら蘇ったんですね。御子様が御方って蘇ったので、今度は全てね、体治して、神様ね、霊的な体、神様からいただいて天国にいます。逆座に座っておられる方、それは神様ですね。はい、じゃあ神様と子羊とに賛美、誉れ、栄光、そして権力がようよう限りなくありますように。14節、4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。皆さんが最後に、もう一つ理解してもらいたいことあるんですが、まあ、自分にとってはこれは何の意味ですか。自分にとっては、あ、はい、あ、じゃあ心少し今日は感動しました、ありがとうございました、そういう話だけですか。だってさ、映画と同じようになるんじゃないでしょうか。そういう感動する映画何回も見たことあるんですよね。それだけではない、最後の説見てください。4つの生き物は私と同じのですね。アーメンと言い、その後は何したんですか。長老たちはひれ伏して礼拝した。これは私たちの役割ですね。私たちの役割は、まあ、言葉で言わなくてもいいんだけど、自分の、ね、従っていることでアーメンと言う。毎日同じように、あ、神様ありがとう、わかりました、私たちのために自分の息子ね、十字架で掲げて亡くなった、はい、わかりました、アーメンありがとう、あと言葉でだけではなくて、次はひれ伏す、ひれ伏す、ひれ伏すというのは完全にですね、体はこういうふうにするんですね。日本ではよく礼をするんですよね。礼は私昨日ですね、昨日の朝、レッドソックスとヤンキースの試合見てたんですが、レッドソックスはおととい入ってきた選手が、誰でしたっけ、名前忘れた、ずっとマイナーで頑張ったんだけど、アクセルじゃあ、ごめん、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、まだメジャー入ってなかったんですが、まあ、やっと上がってきたんですね。じゃあバッティング練習が、松井バッティング練習してたんだけど、松井選手出会った時に何してたと思いますか。礼したんですね。だけどこの選手が松井選手よりもこうやったんですね。それは日本的ですよね。先輩ね、先輩尊敬するためにこういうふうにしてるんですね。それは日本的いいと思うんですが、私たちは同じなんですね。神様の息子で会うと、あ、イエス様はもうではなくて、あ、本当にありがとうございました、よろしくお願いします、心ですね。
私たちは同じようにする、ひれ伏す、はい、最後に礼拝する、礼拝する、礼拝するというのはこれなんですよ。簡単に言うと賛美を歌ったり祈りをしたり、御言葉を聞いたり交わりする、そんなに不思議なことではない。それだけなんですね、私たちの役割は。誰でもできる、誰でも参加しても大丈夫。私たちが日曜日にだけではなくて毎日礼拝して礼拝しています。まあ形がいろいろあるんですけど、今日は一つの形なんですね。これはぜひ今日だけではなくて毎週、水戸教会でも三日教会、教会でもどこでもですね、アーメンという礼拝して礼拝してください。イエス様が私たちの子羊、アーメン。